ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
さあ、ゆりしげ市長のワンダフル沼津、略してワン沼のお時間です。はい、いつものワン沼というと FM 沼津コースト FM で放送している番組ということで、はい、月に2回放送しているんですけれども、はい、今回はですね、はい、とこちゃん、ケーブルテレビをご覧の皆さんにも少しその収録の模様をご覧いただこうかと思います、うん、
なるほど。
で、普段私たちはですね、あの沼津市役所の市長応接室をお借りして、はい、ワン沼、はい、収録しているんですけれども、
いつもはね、ご足労いただいて、市役所までお箸送りいただいて、今日は私が来ました。
ありがとうございます、はい、初めてのスタジオ入りですよ。
そうなんです。
どうですか。
いやなかなか緊張しますね、この空間。
ちょっと市長にとっては慣れない空間かもしれませんね、
本当に新たな境地というんでしょうか、
はいはい、そうですよね、
ご指導いただきたい。
いやいやいやいや、もう私も普段からいろいろ市長からね、はい、教えていただくことが多いんですけれども、新年度最初の放送ということになりますので、はい、引き続き新年度ね、FM 沼津コースト FM のワン沼はこのコンビでお届けしてまいります。
わかりました。よろしくお願いいたします。お世話になります。
はい、今日はカメラもついてお届けしていきます。
なるほど。気持ち新たにね。
気持ち新たに、
はい。はい。頑張りましょう。
お願いいたします。
お願いします。
さて、今日はですね、沼津市の頼重修一市長から、はい、令和2年度の施政方針の内容について、まあ、まさにご本人のね、口からお話をいただくという機会を設けさせていただきました。ありがとうございます。
はい、でございません。
で、早速なんですけれどもですね、沼津市の2月議会の冒頭でですね、はい、令和2年度の重点施策を盛り込んだ市長の施政方針がありまして、はい、沼津市の1年間の市政運営に対する基本的な考え方ですとか方針というものを、うん、まあ、市民の皆さんにお示ししました。
はい、
はい、で、この中で誇り高い元気な町沼津、この実現に向けた、まあ、町づくりのですね、取り組み、これを重点にしていきますというふうにおっしゃっていました。
そうですね。
はい。はい、まあ、どの項目もですね、いろいろと興味深いこと多いんですけれども、
はい、
はい。この中の3つの柱がありますけれどもね、そうですね。はい。はい。これに基づいた具体的な取り組みの中で、今日、私、植田光平が特に、頼重市長から聞きたいなというものをですね、ピックアップさせていただきまして、はい、いろいろお話を伺っていきたいと思っておりますので、
はい、よろしくお願い
いたします。早速第一の柱というところからいきたいと思います。あの、魅力と活力にあふれにぎわいに満ちた街の中にですね、あのスポーツですね、
はい、スポーツ、
これを活用したにぎわいの街づくりというものがありますけれども、このスポーツを活用した街づくりですがね、あの当初から掲げていらっしゃったと思います、
はい、
今年今年度といいましょうかね、主な取り組みをぜひ教えていただきたいと思います。
はい、スポーツっていうのに関してはですね、はい、まあ、まずあの僕が、ずっとあの例えばスポーツ少年団の本部長をやったり、うん、沼津市体協会、こちらの方に所属させていただいて、まあ、あのスポーツということをいろいろと学ばさせていただいて、はい、そしてあのスポーツの活用ということが非常に重要だなということをずっと認識してたんですね、
はい、
でそういう意味においては、うん、市長に就任させていただいた時からですね、やっぱりスポーツをということではあの進めていたんですが、ご案内の通り、まあ、コロナの関係がねちょっといろいろと心配されている中ではございますが、今年は東京2020リミパラリンピック、うん、これの開催の年ということでございますよね、そうなると、まあ、市民の皆様も必然的にスポーツに対して関心を持つ、そういう時だと、まさにこれはですね、うん、スポーツを活用した街づくりという意味においては最大のチャンスであると、そんな姿勢で捉えさせていただいて、はい、まあ、このスポーツということを挙げさせていただきました、まあ、東京2020ですからね、あのいろいろなあの競技があるわけでございますが、うん、そんな中において、まあ、フェンシング、こちらの方はですね、日本フェンシング協会の太田由紀会長と、はい、まあ、お話をさせていただいて、沼津において、フェンシングの地方拠点都市、このような町づくりを進めていこうと、うん、協定の締結を結びました、
はい、
まあ、その後いろんな取り組みの中において まあ、沼津がですね、フェンシングを活用したさまざまな取り組みができるということが立証されてですね、そのことを受けてカナダのナショナルチームと日本のフェンシングの中のですね、フルーレチーム、
はい、
こちらの方の事前合宿、こんなことをですね、まあ、受け入れ体制を作ろうということで進めさせていただいています。
はい、
またあの自転車競技はね、この伊豆半島と北村地域の方において、まあ、正式種目ということで開催されるということで、これは自転車を活用した、まあ、サイクリストということですね、取り組みを行うには最大のチャンスだということで、まあ、沼津の方はサイクリストフレンドリーエリアっていうのをですね、創造しようということでいろんな取り組みを行ってきたわけですが、そんな中においてですね、例えばあの自転車 の, あの正式種目の中の、マウンテンバイクの関係とか、あと BMX とかですね、スケートボードとか、
はい、
こういうのをエクストリーム系の、まあ、競技っていうんですけどね、こういうことの、まあ、あの練習とかですね、楽しむ場所っていうのを沼津市としては設置させていただいたので、こういうことを活用してですね、まあ、あのいろいろなイベントなんかを、はい、開催していこう、こんな取り組みを行っているところでございます。
はい、
またあの今日もあのこちらの方にもですね、あるんですけど、
はい、
スルクラロ沼津はですね、まあ、この静岡県東部地域においての唯一の、G3 ということで、プロサッカーチーム、
はい、
この支援というのはですね、ホームタウンとしてですね、やっていかなきゃならないという責務もあります。そんな中で、スルクラロさんの方がですね、例えば障害のある方々のスポーツとか、地域におけるですね、防災訓練とか防災活動、こんなことにもですね、いろいろと取り組んでいるんですね。こういうのをですね、ホームタウン活動ということなんですが、こういう取り組みをまあ、一生懸命やっていただいているということで、そんな支援なんかもですね、していこうということで行っていきます。
はい、
また多くの市民の皆さんが期待してやまない新総合体育館、
はい、
こちらの方がですね、いよいよという形になってきまして、新年度においては、その駐車場の方のですね、まず整備の方を行っていこうということで、はい、併せてあの本体工事の前にですね、埋物文化財の調査、
は
あ、こんなのも、ね、行わなきゃならないわけですが、
そうですね、
そんなことやって、まあ、具体的なあの設計の方にですね、移っていければということで、こんな取り組みを行っていきたいと思っています。
はい、ただスポーツをね、やろうやろうっていうだけではなくて、はい、スポーツが楽しめるような環境を作ることというのも重点的な取り組みとして行っていくということですね。はい
は
い、
そうですね。
はい、わかりました。
よろしくお願いします。
はい、さあ次に参りたいと思います。次にですね、魅力的な都市空間の創出というのがあるんですけど、はい、その中のですね、まあ、中心市街地の街づくり、
はい、
この戦略事業について興味があるんですけれども、こちらも教えていただけますか。
はい、まあ、中心市街地の街づくりといえばですね、まずまあ、市民の皆様もですね、関心を持っていただいているのが、やはり鉄道高架事業をはじめとした沼津駅周辺総合整備事業、
はい、
まあ、こちらの方がですね、いよいよ正念場になってくるというような状況でございます。
はい、
そんな中でですね、現在さまざまなあの有識者の方を交えてで、あの地域の方々も含めてなんですが、関係団体そういう方々も踏まえてですね、中心市街地まちづくり戦略会議ということを行ってきました。
はい、
こんな中で出されたものが、まあ、人を中心としたまちづくりをこれから進めていこうということでございまして、うん、この取り組みをあの新年度もですね、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。またあの、都市のですね、やはり魅力っていうのをですね、やっぱり向上させるということが非常に重要ですよね。そういう意味においてはですね、中心市街地の中には、まあ、例えば空き家とか空き地、こういうところがですね、結構たくさんあるんですよね。
はい、
そういう空き店舗もそうですけど、うん、こういうところを、まあ、既存のストックって呼んでるんですが、こういうのを活用したですね、リノベーションによる街づくり、こんなものをですね、進めさせていただいています。この中においてはですね、本当にあの沼津のこのリノベの取り組みはですね、結構全国的に有名な取り組み組みになっているところです。
そうですか。
あの成功事例というのもどんどん出始めてきまして、ただまだまだ点という状況なんですね。
ははは、
これがですね、古典ということではなくて、この点がどんどん広がっていくことによって、ある意味によっての面でエリアとしてのリノベーション、こんなことが行われればということに考えています。で、合わせて、公共空間という意味においては、例えば道路とか公園とか神奈川をはじめとした河川、こういうのが中心市街地にありますので、 こんなことをしっかりと活用していくというのも大変重要であるというふうに認識しています。その中においては旧国道1号線沿線においてですね、このエリアを、定めてですね、取り組みを行うわけでございますが、その公共空間の活用という意味においては、例えば中心市街地の真ん中にあります、中央公園、こちらの方にですね、民間さんの指導型によるという形になると思いますけど、例えば定期的なマーケット、こんなことを開催するためのですね支援を行う、こんな取り組みをですね新年度にはやっていきたいなと考えています。
そうですか。いろいろこうね取り組みに向けた動きがあるなっていうお話を伺いましたからね、市民の皆さんぜひとも楽しみにしていただけたらなと思います ね、
そうですね、はい、よろしくお願いします、
はい、さあ次に今度はですね土地利用と体系的な交通網の整備というのがあるんですけれども、その中にですね沼津南式線の道路改良事業というのがありますね、これについてここから伺っていきますが、今年の2月にはコンペがあって、事業者が決定したということですね。詳しく教えてください。
これはですね、沼津市都市計画道路の中の沼津南式線という今お話をいただいたわけでございますが、この道路のですね、整備を行っているときにですね、高尾山古墳という、古墳が出てきました。でこの古墳自体がですね東日本最古級最大級でしかも前方後方墳というですね、極めて珍しい形の古墳、東日本の中に置いてということですが、大変ですね考古学的にですね貴重な、文化財で古墳が出てきたということでございます。でこのことをですねこれまでいろいろと協議をさせていただく中においてやはりこの古墳を保存し、道路を整備するというこのことを両立していくというのがですね、大変重要ではないかという議論になりまして、先ほど上田さんの方がお話しいただいたようにですね、コンペというような形だったわけですが、橋梁とトンネルそれと貴重な文化財を、これをですね全部両立させた形で、土木コンペをやるというのはですね実はこれ全国初の取り組みということで、土木学会考古学会からですね、大変注目を集めている、すごい事業になるということでございます。
そうですね、
はい、で全国からですね実は相当優秀なですね、いろいろな事業所の方々から7案、いただいたところでございますが、その中で一次評価で4案まで絞らさせていただいて、で二次評価の段階で、それこそですね、有識者の皆様方に集まっていただいて、その中でいろいろと議論を行った上でですね、これをという最終案の方をですね、出させていただいたところでございます。今後においてはですね、その最終案となったものを元にさせていただいて、設計の方を進めさせていただき、一日でも早い開通というんでしょうか、もちろんその古墳というのを保存し、しかも例えば、勉強の場というんでしょうかね、学習の場、そんなところで活用するとか、地域の大切な宝資源としてですね、地域の皆様と連携しながら活用していく、そんな取り組みをですね、これからも考えていきたいなと考えています。
なかなかね、整備することっていうのも難しい部分があると思うんですよね。古墳という一つのものがありますからね。それを守りながら整備をする。どんな道に、そしてどんな周辺が町に整備されていくのかというのも一つ楽しみですね。
そうですね。新たな沼津のですね、宝というか拠点ができるのだと思います。
それぞれ共存させるということですね。
そうですね。
わかりました。さあ、引き続きお話を伺っていきますけれども、今度はですね、市民の皆さんの生活にかなり深く関わる部分だと思います。沼津駅の南口のバスターミナル、これが再編されまして、4月からは随分ね、変わりました。
そうですね。
このあたりについてもちょっと詳しく教えていただけますでしょうか。
先ほどちょっと触れたですね、中心市街地のまちづくり、このあたりのところにもちょっと絡んでくるわけでございますが、現在沼津市内においてはですね、公共交通バスの路線の関係は3社、事業所の皆さんにですねご協力いただいて、この沼津市のですね公共交通というバスにおいてはですけどね、になっていただいているところでございます、しかしなら現状がですね、駅を降りてそれぞれのバス会社によの、バスストップというんでしょうか、バス停があって、そういう意味においてはですね、利用される方々、特に外から、多くの方々が今沼津の方にお越しいただいているわけですが、同じ方向に行くのにもかかわらず、そのバス停が違うということで、ちょっとそのあたりのところは分かりにくいというようなご指摘も、以前からいただいてました、 そういう点でですね、まあ、同じ方向、まあ、方向が同じあるならば、うん、まあ、あのバス会社の皆さんのご協力いただいて同じバスストップの方からスタートすると、うんうん、そういう形のものができないかということで、そんなご協力をいただいたところでございます、
はい、
また合わせてですね、そのバス停 の、 あの表示があるじゃないですか。
ありますね、バス停の表示が、
はいはい、ああいうものもですね、やっぱりバラバラだと、うん、やっぱりあの利用される方々からすると非常に分かりにくい、
見にくいんですよね、
見にくいですね、ということでですね、そのあたりをですね、まあ、例えばあの統合というかですね、うん、同じような様式にできないかということで、
はい、
そんなガイドラインなんかもですね、これからですね、まあ、新年度に向かってあの作っていこうというようなあの取り組みを行わさせていただいています。
そうですか、
まあ、今日はあの、はい、特にあの、こちらの港とですね、うん、あの沼津湖とあの沼津駅を結ぶ、
はい、
まあ、あの路線があってですね、まあ、EV バスの
EV バスです、ね、
はい、こちらの方がですね、まあ、運行が開始されたと。
そうでした。
伊豆箱根バス株式会社さんのですね、はい、ご協力いただいたということで、本日よりスタートいたしました、
はい、
9時10分がですね、
はい、
あの一番のバスがスタートということで、まあ、多くの、 あの方々、市民の方々はじめですね、まあ、報道関係の方々にもですね、来ていただいたんですが、あのこんな取り組みを通じてですね、沼津の、まあ、公共交通というのがこれから、まあ、本当に市民にとって、まあ、利便性の高い、
はい、
サービスの向上されたものになっていけるようということで、これからもね、民間の方々と連携しながらやっていきたいと思います。
なるほど、
はいはい、
より利便性を高めるということですよね、はい、確かにちょっとこう路線によっては駅前のバス停なんだけれども、うん、歩かなければいけなかったりしましてね、
そうですね、
ちょっと大変な部分ありましたからね、
はい、
ここは少し便利になるんじゃないか。
そうですね、もともと今まで富士箱根伊豆ということで観光地に囲まれたところでございますものですから、まあ、20万人クラスぐらいのですね、都市にしては珍しく複数社の要するにバス事業者があるというような状況でした。
そうですよね、
はい、まあ、そのあたりのところは、まあ、あのこれまでずっとですねご理解ご協力いただいている中でございますけど、やはりこれからはですね、先ほども言いましたように利用される方々にとってもあのやっぱりサービスというものをしっかりと認識しなきゃならないものですから、
はい、
まあ、ご理解ご協力いただければなということで進めていきたいと思っています。
はい、わかりました、
はい、
さあ次に参りましょう。まあ、沼津を代表する一つの大きな公園として御用邸記念公園というのがありますけれども ね、
はい、そうですね、
はい、御用邸記念公園なんと開園50周年ということですね、
うん、そうなんです、
迎えるというふうに伺ってますけれども、
はい、
こう記念イベントなんかは行われるんでしょうか。
そうなんです、うん、あのよくあのご指摘いただきました。まああの昨年は令和元年ということで、はい、あの令和元年の時もですね、まあ、せっかくあの皇室ゆかりの施設でございますから、うん、ご予定を活用したいろんなイベントを行わさせていただきました、
はい、
ところが令和2年になってですね、まあ、今年ですけどね、50周年ということで、あのこのもともとご予定だったものがですね、まあ、あの皇室の方から、
うん、
市民にとって、まあ、利便性の高い公園等々に活用していただきたいというようなお話をいただいて、まあ、あの可視されてですね、
うん、
それであの現在あの市民のにとってですね、まあ、もうかけがえのないあの皇室ゆかりの公園という形になっているわけですが、開園後50周年と、もう本当にあの節目の年という形を迎えたわけでございます。そういうことでございますので、まあ、さっきも言いましたけど、たまたま東京五輪もですね、まあ、開催される予定ということで、多くの方が、まあ、インバウンドを含めてですが、この地域を訪れるチャンスであるということも捉えさせていただいて、この50年という節目をあの、まあ、ちゃんとお祝いするということと、やはりあのこの沼津の宝をですね、多くの方々に、まあ、知ってもらう、そんな機会になればということで、まあ、イベントとかですね、記念式で、
はい、
こんなことをですね、開催していければなと考えています、まあ、今ですね、あの市の産業振興部がですね、中心になって、まあ、どういうイベントをというようなことでですね、いろいろな戦略を練っているところでございますが、市民の皆さんにはですね、
はい、
このいろんなことを、まあ、これから練っていてですね、これから発表させていただきますが、あの楽しみにしていただきたいと思います。そして、市民にとってのですね、貴重な、そして、まあ、これは私は国レベルのですね、宝だと思っています、国土交通省 庁の方からですね、ガーデンツーリズムということの一環として、この沼津の御用邸記念公園と、三島の楽寿園さん、そして御殿場 の秩父宮、
記念公園ですね。
それに、箱根の方にはですね、旧箱根離宮、こちらの方の跡地があるということ で、まさに県境を越えてというような形なんですが、この4自治体が連携しながらですね、皇室ゆかりの庭園巡りというのはですね、そんなこともこれからやっていくということもあるものですから、そういう意味で広域的なですね、物事を進めながらですね、この沼津を売り込む、そして皇室ゆかりの施設をですね、楽しんでいただく、そんなことをやっていければなと考えています。
もう海も近いですし、自然も豊かな場所ですからね、ぜひとも皆さんにはお出かけいただいて、ちょっと散策なんかもいいかもしれませんね。
これからも本当に素晴らしい、名所指定されてますんで、素晴らしい公園でございますので、楽しんでいただきたいと思います。
まさに沼津の宝という感じがします。
宝です。
さあ、次はですね、産業の振興策について伺っていきたいと思います。昨年度振り返ってみますと、市長と私は沼津港のね、にぎわい創出ということで、
そうですね、夏も冬も
2つのイベントをやらせていただいて、ご一緒させていただきました。
いろいろとご指導いただき
ありがとうございました。こちらこそ、DJ よりしげになってみたりとかね、指揮者よりしげになってみたりね、
いろいろとやらされましたね。
いやー、でもさすがお見事市長でしたね。
とんでもないです。緊張の連続でガチガチでございました。
いやでもね、やっぱりガーッと沼津港が盛り上がったの様子を私たち生で見ることができて、とても嬉しかったなっていう思いで残ってますけれども、さあ新年度を迎えまして、今年度ね、これからに向けての具体的なこうにぎわい策、どんな取り組みができそうですか。
ご案内の通りですね、沼津港はですね、年間166万人の方々が訪れるということで、沼津市の中においての随一のですね、観光スポットということになっています。またラブライブサンシャインのね、ファンの皆さんの聖地もなっていますので、多くの方々が訪れているわけでございますが、これまでもですね、静岡県の進めていただいている沼津港 の港町づくり推進計画というのがあるんですが、このもとですね、基盤整備なんかを結構しっかりと行っていただいています。また民間事業者によりますとですね、例えば深海魚を扱った水族館とか、大変魅力的なですね、美味しい食材を提供するレストランとかですね、そんなものもですね、どんどんオープンしているところですよね。そういう意味ではですね、さらに魅力がパワーアップするというようなことでございますし、ポンツーン木桟橋、こちらの方のですね、整備の方もやっていただいて、外からのですね、船で訪れた方々が、そこの、浮桟橋で降りていただいて、港で楽しんでいただく、そんな取り組みもですね、進めさせていただくところでございますが、さらにですね、せっかくだからもっと情報発信できればということを含めてですね、実は全国でですね、C 級グルメ全国大会というのがございます。
C 級というのは海の C の、
その通りです。
SEA
今発音素晴らしかったですね。
もう一回いきましょう。 C ですね。
Exactly。まあその通りでございまして、
恥ずかしくなっちゃいました。
すいません。
いえ、
その C 級グルメですね。C 級グルメですね。
C 級グルメですね。
海のグルメということで、この C じゃないですね。
SEA の
A の方ですね。
C ですね。
海をテーマとしているということで、この全国大会がですね、結構全国各地のですね、そういう海を PR するということも含めてですね、自治体が名乗りを上げてやっているということもあります。それをですね、なんとかこの沼津に誘致ができないか、沼津港にですね、誘致ができないかということで、実はご記憶かもしれませんが、日経新聞の方の何でもランキングというのがあったんですけど、これでですね、全国にある、沼津港のようなですね、港オアシスっていうのを加盟しているところが、当時120カ所ぐらいありました。
120、
その中でおすすめランキングナンバーワンに選ばれたんですね。そうなんです。そういう意味ではですね、これはおすすめランキングっていうのはですね、相当いろいろな審査があるみたいなんですけど、例えば受け入れ体制とかおもてなしの体制とか、もう行って本当に楽しいとかですね、いろんなことをミックスして選ばれるものなんですけど、これでナンバーワンということになったということで、だったらですね、そんなナンバーワンになったようなところだったらもっと PR しようということで、この C 級グルメをですね、なんとか誘致したいということで今活動を行っていまして、新年度においてはですね、 ね、この C 級グルメを誘致するためのいろいろなイベント、はい、これを開催しようということで取り組んでいるところでございます。はい、そういう意味では、基盤整備ということだけではなくてですね、うん、そんな取り組みを行って、まあ、多くの方々がもっと注目してもらう、そんなあの風になればなという考えているところでございます。
そうですか。もうやっぱり沼津港というのもね、一つの沼津の大きな宝ですからね、
はい、
地元の方はもちろんそうですけれども、観光客の方にもたくさん来ていただいて、
そうなんですね、
使っていただきたいですよね、
はい、そんなところでがっちりやっていきたいと思います、
はい。私たちもなんかまたできることをね、ラジオやテレビを通して、
またあの同じようにですね、はい、うん、あのぜひともですね、この間の YEG の全国大会の時もですね、
はい、
もう緊張されながらもうやってらっしゃいましたから、
バレてました、
はい、
ガチガチに緊張してリポートしてたのバレてました。
ああいうあのですね、
はい、
あのなんていうの、フレッシュなって感じがいいですよね、はい、
たまにはフレッシュさんもね、やっぱ出していかないといけませんからね、はい、
また全国大会ですから。
そうです
ね、はい、また上田さん活躍してもらいたい
です、ね、ぜひもう沼津の全国大会といえば私の仕事だと思ってますから、
はい、素晴らしい、
ぜひともあのご指名いただきたく、
はい、
よろしく。
安心して任せられます、ね、
いやいやいや、もう褒めていただいたところで、
はい、
前半というところでさせていただきたいと思います、はい、4月放送の百合重市長のワン沼、はい、ワンダフル沼津ですけれども、FM 沼津の放送機の皆さん、それからケーブルテレビトコちゃんをご覧の皆さんにも今回は特別にお届けしております。今度、コースト FM をお聞きの皆さんは来週の放送になります、
はい、
来週2回目、今度は第二の柱について市長にお話いろいろ伺っていきたいと思っていますので、
はい、わかりました、
はい、引き続き
よろしくお願いいたします。